Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はボーダレスアートミュージアムの、運営する社会福祉法人グロー法人本部企画事業部から安藤啓太さんと山田壮さんをゲストにお迎えします。お二人はこれまで日本全国の福祉施設や精神科病院、個人宅やアトリエなどを回りながら、アールブルット作品とその作り手の全国調査を手掛けてきました。現在各地でアールブルットにまつわる展覧会が数多く開催されていますが、やはり作り手や作品の存在があっての展覧会ですよね。それには常に新たなアールブルットとの出会いの機会作りが欠かせません。その調査の動きは現在アジアにまで渡って、韓国や台湾、マレーシアやタイにまで及んでいます。今日はそれらの様子を、特に最近調査を行っているタイの話を中心に、安藤さんと山田さんにレポートしていただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストを招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部から安藤啓太さんと山田壮さんです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お二人のご紹介させていただきます。まず安藤啓太さんは1983年滋賀県生まれ、2008年に滋賀県庁に入庁されてですね、2012年より健康福祉部障害福祉課で、障害者芸術と障害者就労を担当されてきました。そして2014年に、総合政策部文化振興課付で社会福祉法人グロー法人本部企画事業部に派遣されて、現在グローの方に、おられます。文化芸術推進事業に携わり、アールブルット作品調査や、キュレーター公募事業などを担当されています。そして山田壮さん、実は4月にも、ご出演いただきましたが、1991年山口県生まれ、同志社大学文学部文学科、文学研究科美学芸術学専攻、博士前期課程終了されています。2015年に、社会福祉法人グロー法人本部企画事業部に入職されました。ということで今2年目ですよね、はい、文化芸術、推進事業に携わってらっしゃって、まあ、ノマの方の事業のみならず、表現活動ワークショップに参加する障害のある人や、プロのミュージシャンらが参加する糸賀和夫記念小音楽祭ということで、音楽の、プログラムの、マネジメント担当などもされています。ということなんですけども、今回ですね、実はテーマがアールブルットを見つけ出すっていうことがテーマでして、まあ今まで展覧会を企画するとか、あるいはそのアールブルット作家の作品の様子とかっていういろんな話してきたんですけども、こう実はそのまあ裏には、なんていうんですかね、こう調査っていうこう苦労をいっぱい重ねてきて、だから作家さんが見出されたりとか作品が見出されたりしてると思うんですけども、なんかそういうふうなことにまあやるにあたってですね、まずちょっと簡単にどういう背景でこうグローに関わって、アールブルットが、に魅力を感じているところをちょっとお二人に聞きたいなと思うんですけども、安藤さんは県庁の職員さん？
県庁の職員ですね。
あらあらあら。なんであらあらあらって感じですけども、そんな現状職員さんがこうね、グローに派遣されて、まあ派遣されたからっていうのもあるかもしれないし、そうじゃなくて、もともとアールブルット好きなんだとか、はい、その辺どんな感じですか？
いや、もともとアールブルット好きやって、まあ、県庁入って初めての移動の時に、アールブルットを県が、まあ、滋賀県が扱っていくって話を、まあ、耳にしていた。
おお、情報早いな。
いやいや、知り合いがたまたま中でやっていて、はい、で、希望の、移動先希望で R ブルットって書いたら、障害福祉課になったっ。
移動先の希望で R ブルットって書く全国の自治体がいくつあるんでしょうね、そんな自治体が。
滋賀県初めてや
る。県庁すごいな、それ。で、書いたら、ああ、行ってこいと。
いや、で、まあ、そう書いて、 った結果、障害福祉科になって。
なるほど。まず最初に障害福祉科付けになり、はい、
うん、はい、まあ、その時初めてこれが、まあ、障害者にも関わることなんやってことを知って、で、3年そこで仕事をしたら、
うん、
あの、グローに行って、
うん、
もうちょっとやってこいと。
なるほど。
いう話になって、今に至ると。
そのアルブルトもともと好きだったっていうのは、そういう展覧会に行かれたりとか、作品を最初に知ったって感じなんですか？
ね、初めに見たのは、はい、あの、アルブルトジャポネ展のニューズレターっていうのが。
2010年ね、はい、フランス、パリで行われた展覧会の、はい、まあ、そのお知らせするようなペーパー、結構ね、豪華なね、
はい、
やつ、よくいろいろ配布されてましたね。
はい、うん、で今でこそそれが沢田新さんの作品ってわかるんですけど、はいはいはい、まあ、その時にこう表紙にトゲトゲのやつが全面に印刷されてて、なんやこれはって、
なるほど。
衝撃があって。はいはい、で、まあ、それを滋賀県が扱うって、なんか個別のなんかジャンルを扱いますって役所が言うって、そんな聞いたことなかった
ですね。まあ、まあ、相当珍しい話ですよね。うん、
なので、まあ、ちょっとやってみたいかなって、
は
い。
なるほど。そうですか。一方、山田さんは、
はい、
まあ、あの、同志社でですね、かなり美学の、こう修士でられてるわけですけども、
はい、
これ、まあ、どういう、この研究テーマと、こう、グローに入植されたアルブルトってのは結構、こう、地続きな感じなんですか？そのあたりどうなんですか？
そうですね。美学っていう学問自体は、あんまりこう、作品そのものを扱うというよりは、
はい、
美ってなんだろうっていう、もっとちょっと抽象的なようなことを研究したりするような学問なんですけども、はい、まあ、やっぱり、つながってないっていうことではなくて、はい、やっぱり、まあ、美って、とあの芸術ってずっとこう、
うん、
密接なもんなので、うん、そういうところでずっとこうなんていうんですかね、アートにはすごく興味がありました。
うん、
はい。
もともとそのアートっていうより美学の中のこうなんていう どこを一番対象にして研究してたんですか。
僕が個人的にやってたのは写真論なんですけども。
写真論なんですね。はい、へえ。
写真哲学みたいな。写真の作品がこうですよっていうんではなくて、写真を撮る営みとか、写真の画面を見た時にどういう風に感じるかみたいなことをなんかテーマに研究を、はい、してました。はい、
この KBS 京都のもうほんと近くに同志社大学ありますから、もうこの辺りは馴染みの。
そうですね。
ね、非常に馴染みの土地ということですよね。
懐かしかったです。
山田さんにとってみたら。はい、で、まあそれで、まあもちろんアートに関心を持たれていて、まあ、グローの方で入職されて、で、アルブルって音楽祭ね、いろいろこう事業担当されてるっていうふうなことなんですけども、はい、あの、まあ、その中でですね、まあ、ずっとその、今日のテーマである作品調査っていうのは、どういうことを、ま、やっていて、いつぐらいからそういうふうななんか調査っていうのを始めてるのかっていうことをちょっと教えていただいていいですか。安藤さんにちょっと聞いてみようかな。
はい。
はい。
まあ、僕も、まあ、僕もグローに来たのは本当に数年前からなんですけども、はい、まあ、ノマとして活動が始まった当初ぐらいから、
はい、
もう作品調査っていうのは行われてる。だからもうかれこれ10年。
もう10年近いですよね、そうなったら。
やってますね、うん。やっぱりその作品を見せていくってなった時に、
はい、
まあ、もちろん物がどこにあるのかっていうことがわからないとか、うん、はい、物がないと展覧会成立しないので、
はい、
で、まあそういうことを全部アーカイブしていくことによって、うん、まあ、展覧会を作っていけるという視点があったのと、はい、で、もう一つ大事にしてるのがそのネットワーク作りっていう視点が入っていて、ははははは、まあ、今でこそこんだけ障害者の造形活動っていうのが盛り上がってきていて、
うん、
まあ、メディアがこう取り上げるようになったんですけど、
はい、
やっぱりちょっと前まではその障害者の、ま
あ、そうですよね、
うん、現場で担当してる人って結構マイノリティな存在で、
まあ、そもそもこのラジオ番組がこう成立してこう数年間ロングランでこう150回越してますからね、これ放送やれてるということ自体が世の中のこのね機運を表してるなって本当思いますけどね。まあ、他局さんでとかでもね、有名ないろいろ障害バラエティの番組やってたりとかね、いろいろまああるけども、やっぱりそういうふうな裏の背後にはずっとこう調査というかネットワークし続けてるというのがあるんですね。
そうなんですよ、
うん、
結局だから大きな施設でも造形担当者一人、
はい、
病院でも看護師さんが実は興味を持って
作品を、うん、個人的に興味を持ったりとかね、
で、うん、そういうような人たちがやっぱり点在していて、
うん、
まあ、我々がその、まあ、展覧会を開くことによって、うん、うちにもそういう人がいるとか、はいはいはい、いろんな情報が集まってきて、
はいはいは
い、そういうような人たちとまたこっちにいる興味のある人たちを、うん、まあ、つないでいくっていうようなことも、まあ、この調査事業っていうには目的として入ってるんですよ
ね、
うん、
はいはい、調査することが人とね、そういう関心持って人同士をつなぐことになるということなんですよね、
はい、
で、まあ、そこで今の話とまあちょっとね重なりますけど、要は ほとんどこれは口コミで、あそこの病院で何々さんっていう人がこんな面白い作品あるって言ってたよとか、うん、みたいな口コミで、よっしゃじゃあそこに行ってみようって感じでこれ調査が始まるんでしょうか。
まあ、パターンはいろいろですね、うん、その口コミで来る時もありますし、うん、でまあ僕らも自分たちいろんな展覧会とか見に行ったりとかいう中で、うんうん、あなんか気になる人がいるぞっていう話があったら、うんはい、まあその学芸員なりうちのスタッフが、うんうんまあ、僕は調査担当の取りまとめをしているので、はいまあ、こういうふうな人がいる行きたいって話を聞いて、うんうん、じゃあちょっと書類作って聞いてみるっていう話をして。で、うん、調査に行けるみたいな。
はいはいはいはい。こうなんかでも調査していったらだんだんこう垂れ込みじゃないですけど、いろいろ情報集まりますよね。
集まりますね。
ねえ、あそこの面白いとこあったからグローさん行ってきたぞみたいな話になりそうですよね。
はいはい、なりますね。徐々に。
なんかこう実際作品調査って、山田さんはその作品調査っていうのもかかってらっしゃると思うんですけども、はい、なんかこう国内でね、はい、実際にどういうところに調査に行ってるかとかっていうようなちょっとなんかエピソードとか教えてもらいたいなと思うんですけど、印象に残ってるようなところってあったりしますか？
そうですね、ちょうど今横にいる安藤さんと一緒に、はいはい、山形県 の、うん、作家さんを調査しに行ったことがあるんですけれど も、はい、もうその時も何というかこうその作者さん の、うん担当してた先生にお会いし、はい、そしてまたその昔担当してた職員さんにお会いし、はい、で今担当してる施設に行きみたいな感じで、はい、もう山形中を何往復もするような、はい、結構大変な工程では。
そっかそっか。だからなかなかその調査に行くときに、まあアルブルットの作家さんの場合ってそのご自身がね、うん、そのなんていうか、まあ、意識的にそれ発信していこうとか見つけに来てくださいよっていうよりは、うんはい、やっぱり周り親御さんとか関係者の方々、うん、その先生とかね施設職員さんとかっていう風な方から聞くことが多いと思うので、そういう方がいっぱいおるってわけなんですね。一人につきいっぱいおるみたいな。はあ、
その極めつきが山形が結構激しかったっていう、うん、まあその守るために一生懸命動いてはった結果、うん、作品がまあ町の管理になっていて、
あなるほど、町が持っている、
町が持ってるんですよ。でもそれは出身の町にあって、はあ、今本人が入所されてるのはまた別の
町、うん、
でその本人が、うん、まあ養護学校時代にお世話になった人はまた別のところに住んでいると。うんうん、
すごいね。
本人自身はもう喋れへん、ね、
あまり語る言葉を持っていらっしゃらなかったので、うんうんまあ、そういったこともあって余計にいろんな周辺の人から情報を集めるみたいな作業がすごく必要だったんですけれども、
はいはいはい、そうやって情報を集めていってようやく作品を見るっていう風な段階になるんですか？それとも先に作品にはまあ見つつ、現物見つつもっと深めたいからっていうので周りの方も攻めていくって言ったらですけども、でなんかその辺の順番でどういうふうに調査っていうの工程があるのかなと思ったんですけど、
まあやっぱり初めに作品がありますね、
はいはいはい、
作品があって周辺情報がちらちら聞こえてきていて、うん、でそこの情報を拾いに行く、固めに行くっていう形ですね、うんう
ん、なるほどなるほど、そうですか。で結構まあ本当に北は北海道から南は沖縄まで、はい、いろんなところに行ってらっしゃると思うんですけども、なんとなくその系統みたいなものっていうのは、まあ例えばそれは今僕の言い方だと地域別っていう風な、うん、まあ例えばこういうエリアってこういう風な作品が多いよなみたいなことがもしあるのか、それともそんなはないけども、例えば福祉施設のこういう環境でこういう支援者さんとの関係の中で生まれる作品って比較的こういう風なものが生まれやすいんじゃないかとかっていう風な、まあ調査が徐々にですね、なんていうか作品いろんなものを見ていったりするとある種の系統みたいなものが見えてくるのか、それともあくまで個別、もう全然バラッバラって感じなのか、その辺ってなんかこうデータが蓄積されていくとどういう風に見えてきてるのかなっていうのはちょっと気になるんですけども、なんかそれはまあしかあのね、あくまでこう試験でもいいんですけども、なんかありますかそういうの。
基本的には個別なことやとは思うんです、うんうん、
やっぱり基本は個別やと、は
い、ただやっぱりそのなんとか施設にあるものが限られてたりとか、うん、
あの素材ってことですか？
そうです、
なんか絵を描く紙であるとか、はいはい、道具であるとか、
クレヨンであるとか、うんうんうん、で造形活動をやってるところとかで、うん、まあそういう画材とかが結構似通ってくるようなところあるんで、うん、そういう素材が一緒やからこう近しいものになっていくっていうことはあったりもするかなとは思うんですけども、
なるほどなるほど、
うん、はい、
うん、丹治さんどうですか？
ね、まあ、作業スペース、まあ、物理的な話で言うとスペースによって作品の大きさが決まってるって ていうことを感じる。
だからその施設とかアトリエとかの、うん、まあ大きいとこやったら、うん、当然大きい画材も使えるしみたいな形になってくると、
ね、うん、あとは保管できるサイズって話はよく聞きますね、うんうんうん、この時間をねずっと止めなかったらずっと作り続ける、うん、じゃあどんどん作品が大きくなるけども、うん、まあ、時間が決まってるし、うん、で物理的なスペースが決まってるって中で、はい、大体の作品の大きさがこう決まってくるっていうか、うん、僕の完全な試験ですけど、うん、やっぱそういうふうなある程度の制限を他人が設けて作るから、はい、手のひらサイズっていうか、はい、あの物としてもすごく巨大なものっていうのはあんまり見ることは少ないですね、まあ、例外はありますけど、
うんうん、自らねその、うん、結構こう作家さん自身からさっきと逆の話なんですけど俺んとこ見に来いやみたいな話っていうのは今まであったりするもんなんですか、うん、
ありますよ。
ああ、やっぱりあるんですね、うん、そういう時は、まあ、一切行ってみてっていうことは今までありました。
そういう、
まあ、つまりね、調査をするにあたって、うん、ここは調査するけど、例えば一回最初に写真を送ってもらったりとか、うん、はいはい、なんかこうね、調査って言ってもやっぱり交通費かかったりとか、うん、いろいろあると思うので、いろいろこうね、来たところ全部受け止めるっていうふうなことなのか、調査をする段階でどういうふうに、まあ、選択していくっていうことも出てくると思うんですけど、うん、その辺、まあそういう意味でも今の質問なんですけども、ね、うん、
まあ、ありがたいことに最近はそういろんな情報がいっぱいいただけるので、ね、うん、あの昔は本当に手探りで情報を集めて、うん、あのまあ、行き当たりばったりみたいな感じだったとは思うんですけど、うん、はい、今は本当に見てくださいとか、うん、こんなとこあるよって情報いっぱいいただくので、うん、まあ、選べる側になったというか、うん、なってしまったという、
なるほど、
立場なんで、その全てに答えられるっていうのはなかなか難しいですね、うん、
その時の基準ってやっぱり面白そうな作品だっていうところが一番。
そうですね、やっぱり自分たちが見て行ってみたいなっていうところを大事にしていて、もちろんそのいただいた情報はもうすごく、情報ってものすごく大事、大事っていうか宝になるので、はい、もちろん情報としてはストックしてるんですけども、うん、まあ、全てにね同じタイミングで答えることができないので、うん、まあ、その中からこう自分たちの見てみたいっていう気持ちを優先させて見に行ったりとか、うんうん、あとは、まあ、作品がもうなくなっちゃうとかね、
はいはい、
うん、その人が作り手があの亡くなってしまって、うん、作品が散逸してしまう可能性があるとか、うん、まあ、そういうのはいろんな条件とかも、まあ、
緊急性が高いというかね、う
ん、照らし合わせて、うん、あの事業を組んでいってはいますね、
うんうんうん、なるほど。あのアールブルットってね、まあそもそもその定義で言ったら、まあ別に障害の有無に関わらないじゃないですか、うん。そういう意味では、なんかまあ、たまたまね、やっぱ日本の場合だったらとか、グローが社会福祉法人だからっていうことで、うん、ネットワーク的にはやっぱり福祉施設であるとか、精神科病院であるとかって強いと思うんですけども、例えばなんか別に障害にどうこうあるわけじゃなくて、うん、庭にわけわからんものを作り続けるおっちゃんがおるとかですね、はいはいはい、いろいろあると思うんです。そういうところにも調査に行くことはあるんですか？
もちろん行ってます
。なんかちょっとそういうところですごいもん見たみたいなってありましたか、今まで。
すごいもん、まあ、例えば滋賀県で言いますと、うん、彦根市にある、うん、
はい、
あの沢山遊園っていう、
はあはあはあ、
あの、はい、まあ、インターネットで検索してもらったら、
はい、沢山遊園で検索していただいたら出ると、
はい、うん、山肌をねこう削って、はい、パッと見お城になってるんですけども、うん、実は
駅から見えますよね、
駅から
妙にね、はい、あれね、何あれってやつですね、
ピカピカ光ってる
やつですよね、彦根駅から、
うん、でもあれはピカピカ光ってるんですけど、実はアクリル、う
ん、行くとわかる、
行くとわかる、うん、あれもだから本人の作り手はもうなくなったんですけど、うん、あの彦根城の沢山城って昔あったのを自分が、うん、石田三成の思いをすごく感銘を受けて、はいはい、うん、自分がその石田三成の城を復活させるという、
うん、一人です ごいねそれ、
うん、何十年にもたって作り続けたっていうものなんですよね、うんうん、
なるほどなるほど、まあ本当にねそういうふうなものいろいろと出てくると思うんですけども、でまたね来週もお二人にご出演いただきたいと思うんですけども、これが国内のみならず、まあ、アジアにまで調査が広がってるっていうことで、お二人なんかちょっと肌焼けてるって感じもないんかな、これ。焼けてたらもう焼けてますねって言って、まあ、どっちみちリスナー見えないんですけどね、皆さんは。タイに行かれていたという、大噂を聞きまして、これはちょっと、 ぜひね、あの日本のこのグローのリスナーの皆さんにタイでアールブルット発掘するってことどういう感じなんだっていうふうなお話をですね、はい、また来週以降ぜひしていただけたらと思います。はい、はい、ということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。アールブルットを見つけ出すこと、国内とタイの作品調査現場からということで、社会福祉法人グローの安藤啓太さんと山田壮さんに来ていただきました。まあお二人、アールブルットに、まあご自身のね、背景も含めてこう好きになってですね、全国の作品調査を巡るんですけども、やはり、まあ作品そのものと出会うだけではなくて、作品にまつわる、まあ支援者であるとか、ご家族であるとか、様々なネットワークが生まれていくこと、まあそれ自体も調査の魅力だっていうふうなお話なんですけども、そのネットワークが今度は国際交流としてタイにまで広がるといったことがですね、来週お話ししていただけるなと思います。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto glow@kbs.kyoto までお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノマのホームページにもリンクしてますので、ぜひ、そちらのブログの方もご覧ください。来週は引き続き安藤啓太さんと山田壮さんを、お迎えし、タイの、調査レポートをお伝えしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。